はようございます。宮島奈穂です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今朝もお付き合いください。皆さん、最近松山市役所に掲げられている懸垂幕はご覧になりましたか？もしくはニュースで見たり聞いたりしたことがあるかもしれません。実は3月28日に環境省が発表した平成23年度の実態調査の結果、松山市は人口50万人以上の都市の中で1人1日あたりのゴミ排出量が6年連続最小と、さらに記録を更新したんです。すごいですよね。ということで、今回のテーマはゴミです。春を迎え、新たに松山市で生活を始められた皆さんも多いことでしょう。今日は私たちの生活にとっても身近な松山市のゴミ排出量と分別ルールについて、清掃課の佐古博美さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回のキーワードはゴミを減らす、ゴミを分けるです。ゴミを分別する前に大切なことが、まずゴミが少なくなるような生活をすることです。平成23年度の松山市の1人1日あたりのゴミ排出量は 828.7g。 突然ですが宮島さん、毎日ゴミを出していて自分が出すゴミの重さを気にしたことはありますか？
重さですか。今日はこのゴミを出さなきゃとは思っても、重さを気にしたことってないですね。
やはりそうですか。それでは今日は少し違った方法でお伝えしたいと思います。これから宮島さんに2つの質問しますので、はいかいいえで答えてくださいね。
わかりました。
では1問目、コンビニエンスストアや通信販売をよく利用する。
はい。
では2問目、食材や衣類など物を衝動買いしてしまうことが多い。
こちらもはいです。
さて宮島さん、2つの質問から何か気づいたことはありますか？
そうですね、なんとなくなんですが、この生活ってゴミがたくさん出そうな生活ですよね。
そうなんです。便利な生活は無意識のうちにゴミが出やすい生活でもあるんです。使い捨て容器やペットボトル、段ボールに緩衝材、ほらゴミがたくさん出ますよね。意識しないとなかなかゴミは減らないものなんです。
なるほど。こうちょっと自分の生活スタイルを見直さないといけないなとちょっと思いました。でもそれってちょっと窮屈だなとも感じてしまうんですが。
はい。では無駄遣いをちょっと減らすって考えるとどうでしょう。他にも生ゴミを捨てるときにしっかり水切りをするというのもありますよ。
なるほど。こう無駄な買い物を減らした結果がゴミを減らす行動につながるのであれば一石二鳥ですね。できる範囲でいいなら私にもできるかもしれません。
はい。ゴミが多いなと感じたら時々意識してみてくださいね。はい。便利な世の中でゴミの排出量が少ないのは、このように皆さんの日々の意識の積み重ねがもたらした結果とも言えるんです。素晴らしい記録ですよね。ところでゴミが少なくなるような生活をするのが一番大切だとは言っても、皆さんの日々の生活に直結していることはやはりゴミの分別ではありませんか？
そうですね。ゴミの分別って確か住んでいる自治体によって違うんでしたよね。
その通りです。4月から新たに松山市で生活を始められた方もおられますので、ここからはゴミの分別についてお話ししたいと思います。
はい。
まずは松山市のルール、これを確認しましょう。松山市では皆さんの家庭でのゴミ分別をサポートするために、ゴミを出す日を確認する地区別ゴミカレンダー、粗大ゴミを処分するときに必要な粗大ゴミ収集申し込みガイド、困ったら辞典を引こうゴミ分別早分かり帳の3点セットを市民課や最寄りの支所などでお渡ししています。ゴミ袋や分け方、出す時間などのルールはカレンダーでご確認いただくとして、今日は引っ越しや日常生活でよく出るゴミを早速宮島さんと一緒に分別していきたいと思います。
今からですか？
はい、実践あるのみです。皆さんが頭を抱えるもの、それは週1回のプラスチック製容器包装の日に出すゴミの分別です。
はい。
プラスチック素材でできたものでも松山市の家庭でゴミを分別するときは可燃ゴミになるものがあります。宮島さん、答えは2択です。いきますよ。
はい、お願いします。
では引っ越しや通信販売を利用した時によく出るゴミからの問題です。1問目、発泡スチロールや商品を包んでいるプチプチ。
これは普段分別しているから分かりますよ。発泡スチロールはプラスチック製容器包装でしょ。そしてプチプチは可燃ゴミでしたっけ。
惜しい。どちらもプラスチック製容器包装です。段ボールの中で商品を固定したり商品を包んだりしている緩衝材ですね。それでは2問目、荷造りに使われていたビニール紐やケーブルを束ねるときなどに使う結束バンド。
これはどっちでしたっけ。これもプラスチック製容器包装ですか。
残念、正解はどちらも可燃ごみです。ビニール紐も結束バンドも道具として使うものですね。
そうなんですね。こうなんとなくは分かっているつもりではいたんですが、突然こういうふうに聞かれると悩みますね。雅子さん、何か分別する時のポイントはないんでしょうか。
はい、ポイントはどのように使われていたか。プラスチック素材のもののうち、商品を食べたり使ったりした後にいらなくなる入れ物や包んでいるものだけをプラスチック製容器包装の日に出すんです。基本的には目印としてプラマークがありますので、迷った時の参考にしましょう。ということで最後にもう一問、100円ショップなどで安く手に入るこんなものなどはどうでしょうか。プラスチック製の小さな整理用のカゴやクリアファイル。
わかりました。これはどちらも可燃ごみですよね。
はい、正解です。その他に身近なものではプラスチック製のスプーンや食器類、ストロー、CD や DVD なども可燃ごみになります。今日紹介したごみは皆さんの家庭から出るごみのほんの一部にすぎません。大まかな分別方法は地区別ごみカレンダーで、さらに細かな分別はごみ分別早分かり帳でご確認ください。
今日は松山市のごみの排出量と分別ルールについて清掃課の佐古弘美さんにお話をお伺いしました。ゴミの量は私たちの行動一つ一つで変化します。まずは無駄を減らしてゴミを減らす工夫を、そして出たゴミは正しく分別して環境に優しい暮らしを心がけましょう。佐古さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴミを減らすには皆さん一人一人の小さな心がけが必要です。市民が一丸となって松山市のゴミをさらに減らせるよう取り組んでいきましょう。以上、松山市がお送りしたみんなの松山でした。